はい。それでは、二つ目のセッションですね。ASP.NET MVC3 と NuGet で始める高速ウェブアプリ開発ということで、知る人ぞ知るかもしれません。芝村達郎さんにお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
ただいまご紹介に預かりました。芝村と申します。普段ツイッターとかでは本名を出してないんで知らない方多いかもしれないですけど、まあ、芝屋というハンドルで活動の方させていただきます。今年の4月から、ありがたいことに SP.NET IIS の MVP をいただきまして、まあ、今回この場に立たせていただいております。まあ、今日は、MVC カンフということで、もう僕は普段 MVC ばっかり使っているので、今回、MVC3 で追加された Razor という、機能と、あと、同時に追加された NuGet っていう機能を紹介して、まあ、簡単、高速にあと Web アプリを開発する方法を説明できたらと思います。本セッションなんですけど、対象としては今回、集まられている方々は、ASP.NET の会、プロデベロッパーということを聞いておりますので、まあ、対象として、Web Forms で ASPX を使ったことはある人、あと、Razor の名前は知っているけど、まあ、使ったことはない。NuGet はもう、これは名前すらも聞いたことがないですよという、まあ、そういう方々でも、まあ、最後、このセッション終わった時には Razor の基本的な文法をまあ理解していただいて、あと、NuGet で、まあ、パッケージのインストールぐらいは、まあ、できるように、ということを目標で、説明させていただきます。アジェンダです。先ほどからちょっと言ってますように、今回、Razor と NuGet に関して、まあ、この2つを柱として説明をしていきます。そして最後、Razor の方は、まあ、SPX の違い、あと、Web ヘルパーの方を説明させていただきます。ヌゲットは、まあ、実際に、まあ、やっぱり利用してみるのが一番ですので、まあ、デモとして実際にパッケージを追加して、Visual Studio で、まあ、利用して、そして最後パッケージの発行まで、ちょっと時間の方が微妙なのでいけるかわからないですけど、まあ、頑張っていきたいと思います。そして最後まとめさせていただきます。では早速、Razor。これはちょっと読み方が最初難しいと思ったんですけど、Razor と読みます。まあ、Razor とは、レーザーは ASP.NET MVC3 で追加された、まあ、新しいビューエンジンです。ビューエンジンという説明でちょっと分からない方いるかもしれないですけど、今までは、バージョン2までは ASPX という、まあ、今までの Web フォームで使ってた HTML とかを書くものを、そのバージョン2まではまあ標準で利用していました。まあ、そのレーザーを使うと、HTML 中に C シャープ、あと VB のコードも、もうシームレスに記述することができます。まあ、シームレスに記述、なんか特別な記法というものはもうあまりありませんので、今までよりも簡単に習得することができます。そしてもう簡単ですし、まあ簡単に習得することができますので、あと今まで以上にまあ素早く MVC でまあビューの方を作成することができるようになっております。あと、レーザーの特徴としては、まあ圧倒的に、一番言えるものは ASPX よりも、まあ、比較してタイプ数は圧倒的に少なくなります。まあ、タイプ数、まあ、余計なタイプ数が減りますので、まあ、開発者はロジックの方に注力することができます。あと、出力される HTML が、まあ、非常にシンプルな形です、ね。開発者の意図した通りに出力されます。まあ、SPX、まあ、Web Forms でやっていた方だとわかると思いますが、View State などそういう、まあ、勝手に生成されるものがありませんので、まあ、これからの Web 標準で HTML5 とかまあ、やられるとき、まあ、ビューステートなんてまあ、まあ、いらないっていうときはもう、このレーザー使っていただければいいと。そしてまあ、最後、セキュリティ的な観点ですが、変数は展開時にすべて HTML エンコードされて出力されます。これは XSS などの攻撃を未然に防ぐことができます。まあ、とりあえずはまあ、レーザーで書いてみるということで、一番簡単な、まあ、簡単な例として、ソースコードを上げさせていただきました。このタイトルのところにあるアットマーク、まあ、非常に、今回色分けもされますので、アットマークが非常に気になると思います。 このアットマークが、まあ、レイザーでは非常に重要となっております。あと、見た感じ、普通になんか、HTML の中に C シャープのコードが混ざっているように見えますね。for each など。まあ、そして、まあ、先ほどアットマーク非常に目立ってましたが、まあ、レイザーはもうすべてアットから始まるようになっています。アットマークの後は、まあ、レイザーの、まあ、ビューエンジンの方が、まあ、特殊な機構として認識するようになります。機能としては、まあ、変数の展開、あと、if や for each などの、まあ、基本的な、まあ、制御構造、あと、コードブロック、そしてメソッドの定義、まあ、ウェブヘルパーの定義、コメント、まあ、その他にも、テンプレートレーダーデリゲートとか、まあ、ちょっと、まあ、非常に便利な機能もあるんですが、ちょっとそこまでは今回は説明をしないことにします。まあ、基本的な文法として、まず、まあ、ビューとしては、コントローラーから受け取ったデータを HTML の中に埋め込む必要があります。まあ、今回それは変数の展開として説明させていただきますが、アットの後に変数名を聞くだけで、HTML 中、その場所に埋め込むことができます。あと、if、for each などの制御構造。これも、アットから始めて、アット if、アット for each、その後も普通の C シャープのシンタックスで書くことができます。そしてコードブロック。コードブロックというのは、SPX にもあったんですが、その、このアットマークの中括弧で囲まれた部分は、普通の C シャープコードとして認識されますので、まあ変数展開とかそういうものじゃなくて、まあ何らかの計算とか、まあフォーマッティングするときには、このコードブロックを利用して、そういうコードを定義します。そしてメソッドの定義ですが、このメソッドの定義というのは、レーザーの挙動としては、ビューが一つのクラスとしてコンパイルされます。そのクラスに対して、もうメンバー、メソッドを追加する形になります。それはまたコードブロックとは異なり、クラス定義の中の括弧の中に追加されるという形ですね。そして Web ヘルパー、新しい言葉なんですけど、メソッドとは違って、これは特殊、また別の記法が用意されています。この Web ヘルパーというのはまた後ほど説明するんですが、まあ、再利用可能で HTML を出力することに特化したメソッドを定義することができます。そしてコメントですが、HTML のコメントとは違って、クライアント側に、まあ、出力されない文字列、まあ、ビューの方だけで書いておきたい、まあ、外には出したくないというコメントに関しては、この、アットマークアスタリスクを使います。この中に書いたものは出力されません。そして、変数展開時にコードの範囲を知って、ちょっとわかりにくいんですけど、レーザーの方はもう HTML の中に直接、アットマークの後に変数名とか書いてしまうので、どこまで、その後に続く文字列が、まあ、日本語だったり、まあ、スペースなしとかで繋がってしまうと、どこまでが変数名か、わからなくなってしまいますので、そういう場合は、括弧を使って、明示的に、ここまでが変数名という指定をすることができます。そして最後に、セクションなんですけど、このセクションというのは、SPX のコンテンツプレイスホルダーという機能に近いですね。まあ、セクションという形で別の、名前をつけて、まあ、何らかの、まあ、サイドバーとかで使うことが多いと思います。まあ、このブロックを定義して、まあ、レイアウトの、レイアウトの方で、まあ、このレンダーセクションというようなメソッドを呼び出すと、そのセクションで定義された内部です。あ、セクションの内部で定義された HTML が、そのレンダーセクションを呼び出したところに埋め込まれるように。今回、ちょっとレーザーの基本的な文法として、サンプルのコードを用意しましたので、こちらの方を見ていただきたいと思います。もう、すでに使われた方がいるとは思いますけど、まあ、先ほど説明した通り、この一番最初のアットマークから始まる部分、ここはコードブロックになります。もういざって普通に C シャープのコードを、まあ、C シャープの、まあ、記法で書くことができます。インテリセンスとかもここで動作します。こう持っていくと、ツールチップで説明も表示されます。ここはまあ普通に C シャープとして扱うことができます。基本的な、まあ、オペレーションとしてこの変数の展開ですね。 アットマークの後に、まあ、今回、viewback.message というのは、このホームコントローラーの方で定義されています。この viewback という、まあ、メッセージの中にある、この sp.netmvc へようこそというメッセージを、この、12タグの中に埋め込むという動作になります。そしてもその下には、この41ですね。41ももう、気にせずにこのアットマークから始めてしまえば、もうその後は C シャープと同じように扱うことができます。ちょっとこの辺で一旦実行してみましょう。で、先ほど、ビューバックメッセージで埋め込んだこの asp.netmvc へようこそという。そうそう。表示すると、ここの1、2タグの中に埋め込まれていることがわかります。そしてその後、その下にあった41、これはリストタグで定義していましたが、こちらの方も、リストとして、配列が、ループで配列が展開されて出力されています。そしてあと一つですね。この配列の中に、まあ、XSS を起こすような、スクリプトタグを用意しておきました。そしてこのスクリプトタグ、まあ、変数の展開時には先ほど、まあ、自動で HTML エンコードされると説明しました。まあ、その通り、ちゃんと、カッコの方と、あとダブルクォートなどが、ちゃんとエスケープされて、こちらに表示されていることがわかります。つまり、普通にアットマークの後に使っていれば、まあ、変数のエスケープ漏れによる、こういった XSS は、まあ、実際起こらないと考えていただいていいと思います。しかし、あと、実際のところ、その HTML タグを出力で使いたいということはあると思います。その場合にはちゃんと方法が用意されておりまして、この HTML ヘルパーというものがあります。この HTML ヘルパーのこのローというメソッドを使うと、HTML エスケープをせずにそのままタグを出力することができます。つまり先ほどのものがどうなるかというと、こういった JavaScript が実行されて、こういったダイアログが表示されてしまいました。なので、基本的には、まあ、アットマークだけを使っていただいて、この HTML ローの方は、まあ、何らかの、まあ、そういった、もうすでに危険なタグを取り除いた状態で利用していただくのがいいと思います。そして、メソッドとヘルパーと説明しました。説明を行いました。実際このメソッドはもう全然大した動作しておりません。引数で受け取った文字列をそのまま返すという動作をしています。これは、これはメソッドとして定義しています。そしてその下のアットヘルパーというものですね。こちらも挙動としては同じです。しかし、このメソッドの内部が違います。こちらは普通に C シャープの記法でリターンを使っていたんですが、今回ヘルパーの場合は内部でレーザーの記法が使えます。ですので、このアットマークを使って、出力を指示しています。そして下に実行の方、呼び方ももう全く同じです。まあ、引数に与えているものも、まあ、同じになります。これの出力結果は、まあ、両方ともメソッド版もヘルパー版も同じように、引数に指定した文字列が出力されています。しかし、まあ、圧倒的に違うものは、こちらの方、メソッドで HTML タグを出力するのは、まあ、いちいちタグを組み立てたりする必要があるんですが、こちらのヘルパーの場合は、この中に直接、まあ、タグを書くことができます。このタグを書いたものがそのまま反映されますので、まあ、HTML を出力するには、ヘルパーの方が、まあ、優れているということになります。そしてちょっと先ほどの説明でも使いどころがちょっとわかりにくいかと思った、カッコでの範囲指定なんですが、今回 HTML タグと、HTML タグはカッコを使います。このカッコが、ジェネリックを使うときの型指定のときに、今回 C シャープの方と被ってしまいます。今回レーザーの方はもうこのカッコがあると、そこで HTML タグが現れたと思って、まあ、C シャープとしての解析をやめてしまいますので、このままだとジェネリックメソッドを呼び出すことができません。そういうときにこのカッコで、 このメソッドの呼び出しを送ってあげると、ここの内部ですね。この内部はちゃんと型パラメータとして、レーザーの方が読み取って、パースしてくれますので、このジェネリックメソッドも、まあ、エラーも出ずにちゃんと呼び出すことができております。そしてこのフッターのセクション、先ほどセクション、ちょっと説明の方が下手で分かりにくかったと思うんですが、今回このレイアウト CSHTML という、まあ、この全体を定義しているファイルに、一番最後、フッターのところにこのレンダーセクションというメソッドを入れました。このフッターという名前を、ここの名前のセクションをここにまあ展開しろという指示です。今回こちらの方で、まあ、ここ、文字列、フッターのセクションを定義しております。ここも、ここは普通に、タグとかが使える領域になります。で、さあ、ここで呼び出すと、ここに、フッターの位置にちゃんと出力されていることがわかります。ソースコードを見ても、ちゃんとフッターのところに定義した文字列が出力されています。基本的にはレーザーの方は、アットマークだけ覚えていただければほぼ使えるように、アットマークから始まる、このアットマークを覚えていただければ大丈夫だと思います。では、ちょっと先ほどで分かりにくかったと思うのは、このコードとテキストの扱いになると思います。今回、レーザーは2つのモードを持っていて、コードのブロック、あともう1つテキストブロックというものがあります。コードブロックの内部では、まあ、if や for each など、まあ、普通に C シャープの制御構文、制御構造を書くことができるブロックになります。まあ、そこにはまあ C シャープ、あと VB のコード。VB の場合は、拡張子 VBHTML にしていただければ、まあ、VB のコードを直接その部分に書くことができます。あとテキストブロックは、まあ、実際このコードブロック以外の全てで、そこはテキストとしてクライアント。今回まあ、ブラウザになりますね。ブラウザの方にテキストとして出力される部分になります。そしてコードブロックの例はこの41の中の中括弧になります。まあ、ここの中はまあ、まあ、見て、まあ、分かっていただける通り、まあ、普通の C シャープのコードで書いているんですけど、まあ、この中にこのタグのようなものが入っている。ここにはコードしか書けないはずなのになぜこれが書けるのかという疑問が生まれます。それはまあ、レーザーの方がこのテキストとして出力するために HTML に特化された言語ですので、ジェネリックを先ほど説明した時にも使ったように、この HTML タグのようなものを見つけると、まあそこからテキストが始まるものだと思って扱います。なので、先ほどこちらの方で、HTML タグから始まる部分ですので、この内部だけは、テキストとして自動的に扱われるようになっております。あと、HTML タグじゃないかとダメだということではありません。実際その、単なるプレーンテキスト、タグが何も付けられてないテキストを出力したいときもあると思います。そういうときには今回レーザーでちょっと、このテキストというタグが、独自に追加されていまして、このテキストというタグを使うと、出力された時には、このテキストという、タグの部分が含まれませんので、まあ、内部に定義された、まあ、プレーンなテキストだけ出力することができます。あと、この、アットコロン記号を使うと。今回の MVC カンファレンス、MVC カンファレンスのタイトルにもついております、アットコロンジャパン。それはもう、この部分、このアットコロン以降の文字列をテキストとして扱うという記号になります。ですので、このテキストタグとこのアットコロンっていうものは、基本的に互換、入れ替えが可能になっております。そして、どこまでがコードブロックか、ちょっとわからないということが、まあ、あると思います。でも、ビジュアルスタジオも今回活用してください。今回、ビジュアルスタジオでは、コードブロックの部分、コードブロックにはもう自動的に背景がつくようになっている。ちょっと薄い色なので見にくいかもしれないですけど、この41とあとこの中括弧の部分まで、背景色、ちょっと薄い青がついております。ここまでがコードとして扱われる部分です。そしてこの下のアットマークですね。アットマークプロダクトドットネーム。ここからもこのアットマークの後はコードとして扱われますので、まあ背景色がついております。 上手に間違えないためには、このビジュアルスタジオの機能を活用してください。そして SPX との違いです。ちょっともう今まで、レーザーの方の文法を説明しましたので、ちょっと違いを今回、ここで説明しておきます。まあ、SPX は SP.NET を使った方だと思う、まあ、ほぼ全員知っておられると思います。まあ、SP.NET Web Forms で主に利用されています。あと MVC2 までは、デフォルトのビューエンジンとして利用されていました。特徴としてはこのコードナゲットと呼ばれる技法を使って制御構造の記述、あと変数の展開などを行います。コードナゲットにもちょっといくつか種類があったり、今回の ASP.NET バージョンを読んで、新しいものが増えたり、まあちょっと用途によって使い分けが必要でそこら辺を覚える必要があります。まあ、コードナゲットの例ですね。このカッコとパーセントから始まるものがこのコードナゲットと呼ばれます。レーザーと違って、始めと終わりを、定義する必要があります。あと、パーセントの方は、ちょっと、キーボード的に押しにくい位置にあったりとかして、今回、まあ、その辺もレーザーが今回生まれた理由の一つだと思われます。ちょっと、先ほどのレーザーの例、全く同じことを書いているんですけど、ちょっと余計なコード、もう非常にパーセントが、多いですね。最後の方にもついていたり。まあ、レーザーだったら、あと一つで済んでいたところ、まあ、今回、SPX を使うと、4タイプほど多くなってしまいます。簡単にちょっと文法の方を比較しておきます。まあ、SPX はコードナゲット、パーセント、過去パーセントから始まるものです。レーザーの場合は、アットから始めるだけです。まあ、SPX、制御構造はコードナゲット内に書く。レーザーは制御構造はアットの直後に書く。あと、SPX では、コードナゲット内にタグは書くことができません。一旦コードナゲットを使って、コードの宣言を、コードの部分を終わらせる必要があります。しかし、レーザーの場合はコードブロック内にタグを書けばそのまま出力されます。最後の方は、ちょっと最初出た時騒がれてたんですけど、Visual Studio のデザインビューが ASPX では使えるんですけど、レーザーでは非対応となっております。あと、機能の方を比較すると、ASPX はまあ当然サーバーコントロールの方は使うことができます。レーザーはそういった機法がありませんので、サーバーコントロールは使えません。あと、部分ビュー。ASPX の場合は拡張子 ASCX ファイルです。こちらの方を使えます。レーザーも部分ビューの方は、まあ、CSHTML ファイルをそのまま指定していただくことで、まあ、利用が可能になっています。あと、コンテンツプレスホルダーの機能は、アットセクションで、まあ、ほぼ代替が可能となっています。当然ながら、SPX の方はヘルパー定義の、まあ、サポートはありません。レーザーの方はヘルパー定義用の記法が用意されております。パフォーマンスですね。結構気になられている方が多いと思います。今回ちょっと、スタックオーバーフローという MVC で作られた、QA サイトなんですけど、そちらの方に上がっていたベンチマークを引っ張ってきました。まあ、RC2 ということで、ちょっと RTM の一つ前なんですけど、まあ、リリースビルドでのテスト結果、SPX が、4100リクエストパーセカンド、レーザーが3940リクエストパーセカンドで、まあ、ほとんど差はないと言ってもいいと思います。あと、レーザーの方はもうこの1年ほどで出てきたビューエンジンで、あと SPX の方はもうかなり前から、まあ、なんていうか、まあ歴史のあるエンジンなので、まあこれぐらいの差に収まっているところが、かなりレーザーの開発チームは頑張ったんじゃないかと思います。それで、まあまだ SPX 使えますかということで。まあ、SPX の場合はまあ、カッコとパーセント、まあ開始と、終了の方を指定する必要がありますが、もうレーザーの場合はアットマークから始めれば、あとはもう自動的にタグなどを認識してくれます。つまりもう ASPX よりも使っていただけると非常にわかると思いますが、格段に書きやすくなっております。あとデザインビューが使えないというところで、ちょっと敬遠される方がいるかもしれないのですが、レーザーの方はまあ出力をタグを自由に制御することができるというので、基本的にはまあ、最近の HTML5 とか、外部からデザインをこう、 もらって、その中に埋め込むという利用の方法が一般的だと思います。まあ、何回も繰り返しになってしまいますが、このコードナゲットのパーセントは非常に打ちにくいと思います。あと気になるパフォーマンス問題ですが、まあ、レーザーには今回パフォーマンスの問題は、先ほどのベンチマークの結果から言ってしまうと、まあ、ほぼ問題ない、まあ、存在しないと思います。まあ、多少の差はありましたけど、今回このアットマーク一つで書けるという手軽さを考えていただけると、このメリットの方が非常に大きいと思います。そして、ウェブヘルパーの方を説明させていただきます。ウェブヘルパーとは、HTML を出力する最良可能なメソッドです。先ほど説明したレザーのアットヘルパー記法を利用します。内部は、まあ、C シャープと VB でもロジックを作成することができます。しかし、レーザーを使っておりますので、HTML の出力に非常に特化されております。タグをメソッド中に書いてそのまま出力することもできます。今のところ利用方法としては、外部のウェブサービスとの連携目的が非常に多いです。今回、ハテナブックマーク数を画像で表示するヘルパーということで簡単に作成してみました。ちょっともう、C シャープのコードと HTML タグが混ざっているので、ちょっと気持ち悪く感じるかもしれないですけど、最初 URL の方を、まあ、URL がヌルの場合は、今表示されているページの絶対パスを持ってきて、あとは、用意されている、API に、まあ、A タグとあと、画像で表示するのでイメージタグを使って呼び出すようになっています。実際に使用する場合も、まあ、メソッドの呼び出しとほとんど変わりません。引き数に今回、まあ、僕のブログの方をちょっと、サンプルで入れてみました。たったこれだけで、ハテナブックマークスを画像で表示することができます。そして今回、まあ、ちょっと、ウェブヘルパーの定義の利用という形で、今回せっかくなので、今回ユーストリームで中継されております。ユーストリームの今回 MVC カンフの方の埋め込み表示をするウェブヘルパーを簡単に作ってみたいと思います。簡単に作っているというか、もうほぼできているんですけど、今回この最近のウェブサービスの場合は、埋め込み用の HTML タグが用意されているものが、まあ、大半です。今回それをそのまま使って作成してみたいと思います。そうですね。この下に埋め込みというところがあります。クリックしていただけると、こういうオブジェクトタグが用意されておりますので、この埋め込みコードをコピーする。してもらうと、埋め込みコードが、この埋め込み用のコードがコピーされます。ちょっと今回も作ってしまっているんですが、まあ、貼り付けてみると、まあ、こういった、まあ、長いタグが表示されます。今回こちら見やすいように、改行を入れて、整形しているんですが、実際のところはもう、その改行とか全く関係ありませんので、こう、べたっと貼り付けていただくだけで、結構です。まあ、これ、まあ、簡単に言ってしまえば、この一行だけで Web ヘルパーの中身はもう完成と言えます。あと、こちら、Ustream という名前で定義しております。まあ、呼び出しの方は、まあ、メソッドと変わりませんので、このまま呼び出していきます。では、ちょっと、今これベタッと貼り付けたので、動作の方を確認してみたいと思います。ちょっと回線の方が遅いので読み込みの方は時間がかかってしまっているんですけど、まあ、Ustream の埋め込み用のヘルパーが、ほんとこのたった、あ、今出ました。焦ってる僕の姿映ってなくてよかったです。まあこのように、まあ簡単に、ほんと埋め込み用のものが用意されていると一行でできますので、まあ外部サービスとの連携目的が多いということです。 ではスライドに戻りまして、まあ、代表的な Web ヘルパーとしては、もうすでにマイクロソフトが出しているものがいくつかあります。昔、マイクロソフトウェブヘルパーズと呼ばれていた ASP.NET ウェブヘルパーズというもの。こちら Xbox のゲーマーカード、あと Bing 検索などのヘルパーがあらかじめ用意されております。あと、まあ、放送事故で有名な Twitter ヘルパーや、あと Facebook、いいねボタンを表示するためのヘルパーなども用意されています。こちら、まあ、あとそれ以外にも個人の方が登録されたもの、まあ、作られたもの、まあ、Nuget の方に多数登録されています。そして、Nuget の方の説明です。ちょっと時間が危ないですけど。Nuget とは、.NET 用のパッケージマネージャーですね。Ruby で、先ほど、先ほど、長田さんの方からも説明がありました通り、まあ、Gem の方に近いものですね。そして、Nuget は MVC3 のインストールと同時に入ります。ので、MVC3 インストールしていただくともうすぐ使い始めることができます。あと、複数のフレームワークバージョンに対応しておりますので、MVC3 以外にも、シルバーライトや、あと、Windows Phone などに対応した、まあ、ライブラリとかを配布することにも利用することができます。Nuget の特徴は、もうすでに1000以上のパッケージが登録されています。あと、有名どころで言うと、jQuery、あと、Modernize、あと、Entity Framework などがもうすでに登録されております。あと、2クリックで、この Nuget に登録されているパッケージをインストールすることができます。まあ、GUI がちゃんと用意されておりますので、初めての方でも簡単に利用することができます。そしてあと最後便利なものが、このパッケージのアップデート機能ですね。jQuery などは特にアップデートがかなり早いですので、まあ、Nuget を使うとアップデートされた時に、もう本当ボタン、1、2回押すだけで、バージョンアップが可能となっております。実際に利用してみたいと思います。パッケージのインストール方法は2種類用意されています。この Add Library Package Reference というものは GUI の管理ツールです。パッケージの一覧表示、検索、更新が可能になっております。これはもう1クリックでインストールが可能になります。あと、このパッケージマネージャーコンソールというものも、これは PowerShell を利用した管理ツールで、コマンドラインで、コマンドを打ち込む必要があります。でもこれはパッケージ ID と呼ばれるものが、まあ、Nuget に登録されているパッケージは必ず持っているんですけど、それが分かっている場合には非常に便利です。GUI でのインストール方法はこういった画面が用意されています。まあ、左の、ツールバーの方で表示を切り替えている、表示を切り替えると、この真ん中のリストに、まあ、パッケージ一覧が表示されますので、今、EF コードファーストのところ、インストールというボタンを選択されたものにはインストールボタンがつきます。このインストールを押していただくだけで、今回この場合だと EF コードファーストをインストールすることができます。あと右の方には、まあ、作者、あとバージョン、あとは、評価など、そういったものも表示されています。しかし CUI の場合は、そういった機能はありません。もう基本的にこの2つのコマンドを覚えていただければ利用可能だと思います。一つはこのインストールパッケージですね。まあ、インストールしないと始まりません。表示されたコマンド、プロンプトから、インストールパッケージ、あとスペースを空けてパッケージ ID をタイプ、入力していただくと、そのパッケージをインストールすることができます。あと、アップデートの方も今回、CUI の場合は自動でアップデート、更新確認とかしてくれないので、このアップデートパッケージというコマンドを使っていただくと最新版へ更新することができます。このパッケージ ID は、Nuget の公式ページの方で確認することができます。まあ、パッケージ ID は、このように Nuget のページを見ていただくと、かなり大きく表示されております。今回このハテナヘルパーというのは実際ちょっと僕が作ったものなんですけど、このハテナヘルパーの場合は、パッケージ ID としてハテナ .helper というものを入力していただくと、インストールが可能になります。それではパッケージの追加と利用ということでデモをさせていただきます。今回は、まあ、新しくプロジェクトを作りまして、 今回このパッケージマネージャーコンソールを利用してみたいと思います。まあ、コマンドはインストールパッケージです。まあ、今回は、ASP.NET Web Helpers を使ってみたいと思います。パッケージ ID はこの Microsoft-Web-Helpers というものになっています。これで Enter を押していただくと、インストールの処理が実行されます。ちょっと遅いですね。完了しましたね。今バージョン 1.15 ですね。これが自動的にこの参照の方にも追加されて、まあ、すぐ利用できる状態になっています。Web ヘルパーはもう基本的にビューに直接書く形になります。まあ、レーザーは基本アットから始まりますので、まずアット入力します。今回はツイッターを利用したいのですが、ちょっと今回、残念なことがありまして、これインテリセンスがそのままじゃ出ません。このインテリセンスが出る条件というのは、ちょっと自分の方でも、まあ、出たり出なかったりで不明なんですが、まあ、ビジュアルスタジオを立ち上げ直したりとか、まあ、プロジェクトを読み込み直したりすると、まあ、表示されたりします。しかしこの場合、インテリセンス出ていなくても、実はもう中で、利用が可能になっていますので、このまま twitter.search というものを使っていただければ、実行自体はできます。で、今回、この MVC Japan のハッシュタグを使うべきかどうかちょっと迷うのですが、迷うのですが、まあ、大丈夫でしょう。実際ビルド自体はそのまま通ります。大丈夫そうですね。まあ、この通り、ツイッターが用意されている、この検索のウィジェットですね。もうそれが、このたった1行で利用できるようになりました。非常に、まともなツイートで安心しました。あと、その他にも Xbox のゲーマーカードなどがありまして、それも、ちょっと、これは僕の、アカウントですね。あ、ちょっと、いつも癖で、ビルドしてしまうんですけど、今回、CSHTML の方は、ビルドは必要ありません。そのまま保存していただい、保存して、あともう、こちらの方で再読み込みしていただければ大丈夫です。これ僕のゲーマーカードですね。ちゃんと、Xbox の方、表示できることがわかります。この1行だけで、まあ、外部との Web サービスとの連携が、まあ、実装されております。あと、Facebook のいいねボタンなど、ちょっと私の方も最近、就職しまして仕事やってるんですけど、Twitter の対応と Facebook の対応はもうかなり要求されている、要求されるようになっています。もうその辺で、いちいち、Facebook のデベロッパーサイトに行ってから、まあ、JavaScript ファイルとか持ってくるんじゃなくて、まあ、この Web ヘルパーを使うと、たった、この1行書くだけでいいねボタン、あと Twitter のそういった検索のウィジェットなども表示することができます。最後、ちょっと時間がないですが、ちょっと急いで作ってみよう。パッケージを公開したい。ヌゲットの方は、誰でも自由に登録さえすれば、パッケージを作成して公開することが可能になっています。まあ、こんな便利なヘルパーを作ったって。まあ、ウェブサービスはもういくらでもありますから、その辺、まあ、マイクロソフトはいくつか公開されてますが、まあ、ほとんどの場合は、まあ、個人で作られたヘルパーばかりです。まあ、こういう便利なヘルパーを作った時はもうみんなに使ってもらいたい。あと、ちょっと、 次、長田さんの方からも、まあ、検証の方少し話ありましたが、標準のモデルの検証だと、まあ、ちょっと日本には、日本の独特なものですね。E メールのチェックとかも、携帯とかだとちょっ と日本の場合は特殊なものになりますので、そういうのに対応した、検証を行いたい場合は自分で作る必要があります。まあ、そういったものを自分で作った場合は、まあ、ぜひ、ヌゲットで公開していただきたいと思います。作成の手順、まあ、まずはヌゲットの方で登録してください。あと、ヌゲットのコマンドライン、ヌゲットコマンドラインという、実行ファイルがありますので、それはコードプレックスの方、まあ、URL を出していますが、こちらからダウンロードしてください。そして、ヌースペックファイルというものは、そのパッケージの情報を、記入するためのファイルです。これはアセンブリやプロジェクトからコマンドラインツールを使うと作成は可能です。あと、もうスクラッチで、中身ただの XML なので、スクラッチで書くこともできます。そして最後に、パッケージファイルを作成して、ウェブへ発行するという手順になります。そして、ユーザー登録の方でもうすでにもう何人か、日本人も登録されていて、登録されているんですが、まあちょっと、今どうなってるかはわからないですけれど、昔登録してもすぐに反映されないという問題がありました。何かまあマッチ処理か何かでやってるのかわかんないですけど、中の人にツイッター経由で頼むとすぐログイン可能になったり、あと、1週間ぐらい待つとログイン可能になったりと、ちょっと昔の方は反応が悪かったです。このユーザー登録をして、必要になるのがこのアクセスキーというものですね。アクセスキーはこのパッケージの登録時に必要となります。で、あと5分でパッケージの公開をしてみたいと思います。で、今回、公開するパッケージは、先ほども1行で作ってしまったこの Ustream の、MVC カンフの Ustream を表示するヘルパーをヌゲットで公開してみたいと思います。まあ、すでに、だいたい用意してありますが、まずこのヌゲットから、ヌゲットに登録してください。登録していただくと、もうこの、マイアカウントなど、登録用の機能が使えるようになります。じゃ、とりあえず、まずは、まあ、作成物はもう今回、ウェブヘルパーの方を作ってありますので、まあ、それはいいんですけど、ヌースペックファイルというものを、これを作りたいと思います。もう仕様自体はこのドキュメンテーションの方を見ていただけると用意されているんですが、このヌゲットのコマンドを使うことで、簡単にテンプレートを作ることができます。まあ、タイプはヌゲットの後にスペースを空けてスペックを打ってください。そうするとこのヌゲットヌスペックというファイルが生成されます。中身を見てみると、まあ、単なる XML です。まあ、この辺の名前は Windows のログインユーザー名が登録されますので、そこら辺本名を使っている方が注意してください。この ID というものが先ほどから説明しているパッケージ ID というものになります。そして、ここはまあ必ず書き換えが必要です。バージョンの方は、まあ、好きにつけていただければ、数字でつけていただければ大丈夫です。あと、まあ、ライセンスの URL、プロジェクトの URL。あと、表示する、アイコンの URL なども指定することができます。これでテンプレートの方は、コマンドラインツール使うことで、生成されますので、あともこの内容を埋めていただくだけで大丈夫です。今回はもうすでに用意し、作成したものがありますので、こちらを使っていきたいと思います。まあ、今回、ID は MVC-Japan-Helper というもので作りました。そして Web ヘルパーの内容は、もうすでに、先ほどと同じように、今回はちょっと、Ustream という名前じゃなくて、GetHTML という名前にしています。まあ、中身は先ほどの、Ustream のページからダウンロードしたものと同じです。取得したものと同じになります。それではこの、もうすでに用意されている、mvcconf.newspec というファイルから、new パッケージを作成したいと思います。コマンドは nuget pack の後に、 ヌースペックファイルの名前を指定してください。これで実行すると、MVC conf-japan helper ヌーパックというものが生成されます。あと、これを公開するためには、NuGet の方に、まあ、アップロードしないとダメなんですけど、そのアップロードの方もこちら、マイアカウント、ログインした後に表示される、マイアカウントページから、アクセスキーが取得可能ですので、ちょっと回線が遅いですね。ちょっとお待ちください。あ、出ましたね。こちら、マイアカウント見ていただくと、アクセスキー、今回見られても新しいキーを作り直すので大丈夫です。こちら、ちょっと見にくいんですけど、NuGet のコマンドラインを使うときの、もうテンプレ的なコマンドがもうすでに用意されています。これを利用します。これをそのままコピーして、こちら、貼り付けていただきます。そしてこの、マイパッケージというところ、こちらはもう書き換えていただいて、先ほど作成した、パッケージファイルですね。今回、MVC Japan Helper 10.0。字で。これで入力終わりました。そしてこれで実行。パッケージのプッシュがまず行われて、最後公開の方が NuGet の方で行われます。今これでもう NuGet の方にアップロードが完了しました。アップロードが完了したということはもう、すぐにもうこちら使えるような状態になっているということです。そして最後この、実際にインストールをして確認したいと思います。これで実行します。インストールが、先ほど登録したものも、すでに NuGet のプッシュされていますので、インストールが完了しました。そして最後、この NuGet で登録したものがどこに入るかというのは、今回この App Code という特殊なディレクトリの中に入っています。そこら辺もすべて、NuSpec ファイルを書くことで定義することができます。今回、これは一回ビルドしていただくと、MVC Conf という、 このファイル名のクラスが作られますので、MVC カンフというクラス名になっています。それで、getHTML というメソッドですね。これを呼び出していただいて、実行すると、Ustream の埋め込みの画像が表示されました。今回これローカルでやってるんで、クリックしたときに、別の方が立ち上がっちゃいましたけど、本来ならこの中で直接表示されるようになる。あ、そうです。表示されましたね。もうこれで、NuGet の方の登録まで。NuGet の登録が一通り完了しました。NuGet の、そして最後、ちょっと完了しましたので、まとめさせていただきます。今すぐ、僕はもう MVC もう大プッシュ派なので、今すぐ使っていただきたいと思います。もうレーザーの生産性は、もう SPX と比べても非常に高いです。それはもう HTML にも特化された技法となっていて、あと、既存の言語とのシームレスな連携も可能になっているからです。そして NuGet で便利なライブラリをゲット。ソーシャルの連携でも今は Twitter と Facebook はもうほとんど必須と言ってもいいと思います。実際、マイクロソフトの方でも、NIX11 の日本ページでは、Facebook と Twitter の方連携行われていました。しかし、そういうものの対応も、Web ヘルパーを使えば、1行書くだけで完了、1行書くだけでもうすぐ対応することができます。まとめとして、もう、今すぐ使っていただきたいということです。今回ご清聴ありがとうございました。